竹竹の部屋、
竹竹の部屋、
野球ラジオ、
ラジオ、
野球ラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。野球ラジオを主催しています竹村雄二です。野球ラジオ第13回は世界の野球写真展旅を主催し、先日のアジアシリーズや侍ジャパンの試合を台湾へ出向き現地で取材された若杉雅也さんに、私と野球ラジオでいつもお世話になっているラジオディレクターの井上さんと2人でインタビューを行ってきました。どうぞお楽しみください。
若杉さん、アジアシリーズまず感想、キャンベラが優勝したわけですが、どんな感想をお持ちですか？
いや、正直そのキャンベラのそのナインたちの喜びようは本当ひとしおで、本当に見てよかったなっていう、本当キャンベラの応援団とかも本当勝ってよかったなっていう、本当にそういう表情を見せてたんで、最高のゲームでしたね。最後
台湾の新聞にも取り上げられてましたね。
ありがとうございます。だからたまたまなんですけど、このプレスの席にいた時に後ろの人が、あなたに興味あるから記事書かせてくれって言って、
素晴らしいじゃないですか。
いや、それは、はい、その人が台湾人なんで全くこううまくコミュニケーションは取れないんで、もう一人こう自分の知り合いの、まあ星野さん通訳を今回やった人がいるんですけども、その人をこう返して訳してもらって、通訳してもらって書いてもらった感じですね。
台湾でいろいろ取材をされてたんですけど、はい、一番苦労したのはやっぱり言葉ですか？
一番苦労したのは確かに言葉ですね。でも、まあ、写真を撮る方なんで、そこまでこうなんですかね、言葉はあまり使わないというか、でもこうあのプレスパースではこう新参者なんで、結構あまり最初は温かくは迎えられないといいますか、そこをどういい雰囲気に受け入れてもらえる環境を作るかっていうのはちょっと大変でしたね。なんで笑顔とか、シェイクハンズとかでなんとかなんとか切り開いて、
切り開いていったってわけですね。
はい、
取材をした時に、例えば監督の方とか取材されてると思いますけど、一番印象に残られている指導者の方でどなたがいらっしゃいますか？
指導者ですか。一番オーストラリアの監督、お名前なんだかな、オーストラリアの監督ですかね。
確か若い、すごく若い。
すごく29、31とかでした。
そうです。
コリンズ監督です。
名前がちょっと。
そうですね。はい、
あの人が、本当に今回アジアシリーズに参加して、本当に良かった。この大会のおかげでまたオーストラリア野球がまた復活する可能性があるぐらい、そういういい機会を与えてくれて、本当台湾と台湾野球関係者、あとアジアシリーズの関係者にはちょっと本当お礼申し上げたいみたいな、そういうことを言った時には、なんかこうたまたま参加しているように思えるアジア、オーストラリアとかイタリアですけど、その2国に対してもいい影響を与えれたんだなっていう、この大会が、それがちょっとものすごく印象的でしたね。
イタリアの、オーストラリアと今イタリアという話が出ましたが、イタリアのボローニャはどんな感じでチームでしたか？は
い、イタリアのボローニャが結局2試合しかやってないんで、僕、はい、あんまり詳しくなんか結局まとまらない感じで終わってしまったなっていう感じには見えましたね。まあ、でもそのレセプション、試合前 の、 その15日から試合あったんですけど、はい、14日こうパーティーがあるわけですよね、はい、レセプションのパーティーではみんな楽しそうに台湾ビールをひとまず下げてワインをひたすら飲みまくるっていう、なかなか他の国とは違うような楽しさ見せてて、なんかそれなりにこう台湾でも楽しんでるんだなっていう、まあ、文化違いますけど過ごしやすいのかなっていう面ではっていう感じですかね。
やっぱり野球チームのお国柄みたいな世界ですね。
あ、出ますね。本当にオーストラリアも喜びようは半端ないですし、韓国も日本もどっちかといったらこう静かで、まあ、こう勝ってもそこまで点、勝っても点取ってもそこまでこう喜びを表さないような感じだったんで、そういう面ではやっぱ国によっては全然違いますね。
今回東北楽天のチーム、まあ、準決勝までという形だったんですが、見られてて世界の、まあ、いろんなチームが参加して、どういう印象、やっぱり静かなチームという印象以外にどんな印象がありました？
あと、まあ今回のメンバーは若手の試す場だったん で、はい、でそのスタッフたちも、まあ、楽天の関係者たちも若手にもっともっとこう気合い入れていくような感じだったんで、 ムード自体は結構良かったです。普通になんかこの機会を生かしてアピールしようとか選手と交流しようとか、結構選手たちのイメージは良かったですね。
なんかそのチームによって国によって多分アジアシリーズに対するやっぱ意識の差
って違いますね、はい、
やっぱ一番その意識高かったのってどこの国になりますか。
いや台湾でしょ
う。
明らかに台湾ですよ。台湾のその意識 は全然違いますよ、うん、チャン・タイさんとかご存知ですかね。その、まあ、ちょっと主要メンバーがちょっと怪我っぽいので出てなかったんですけど、でもその選手の起用にしても球場の雰囲気にしても、まあ台湾の勢いは半端ないですね。その気合い入れ方は
もう街中とかもその球場以外も盛り上がって
た。盛り上がってる。あでもそのあらゆるところで広告目に、そのアジアシリーズの広告目にしますし、そのアジアシリーズが15から20始まったんですけど、その2週間前とかからこの新聞に載ったりとか、球場 の, 外観やったりにこう写真が貼ってあったりとか、そういう意味では本当にかなり気合い入れてましたね。台湾考えられないぐらいですね。
日本の時はね、どっちかというともうなんかオフのなんか
ちょっと、ね、あ、まあですね、あ、日本とはもう伝え方全然違いますよ。盛り上がりが全然違います。なんでこう今回アジアシリーズ見に行った中で日本人の人が15人ぐらいこう仲いい人たちがいるんですよ。毎年アジアシリーズを見に行く人たちがいるんですけど、それたちがいつもよく言うのは、アジアシリーズは台湾で行われてほしい。
お、全然意識がもうファンの意識とか周りの意識
も全然違うんですよ、はい、これを日本であとブランド価値をどんどん上げていってるんですよね、うん、アジアシリーズ の, そのロゴとかもかなり今かっこよくなってて、アジアシリーズがかっこいい面白いっていうのをこう、まあ、ブランドでこう上げていってるんですよね。それを今こう日本とか韓国でやって下げるとまたこううんってなるんで、そういう面でもやっぱみんなさんは台湾で行われてほしいって常々言ってますね。
確かにね、選手見てももう主力選手が台湾はもう出て、まあ、契約も、ね、外国人選手も11月末まで台湾は、
ま、よくよくことですね。
でやっぱり韓国はもう FA 選手とか出てなかった、ね、日本ももうね、もう
日本とかあれは出
てます、まあね、主力選手どころか、まあ、ベンチ入りだけみたいな選手もいたぐらいで、その温度差は多分見ててもなんかまあ負けてもしょうがないやみたいなもう雰囲気だったじゃないですか。
ありますね。
ちょっとその温度差は今後ね、日本側ももうちょっとこうアジアシリーズっていうね、価値高めるためにも変えていかないといけない部分
があります、ね。まあ、そうですね。そこは確かに勝ったらっていうのはありますね。
日本が、僕が日本側のチーム見てた時に、お、結構まあ一軍のまあちょうど 1.5 軍ぐらいのメンバーで来てたので、割合にちょっとまあちょっと私は2軍がたくさん見てるので親近感はあった。
あ、なるほどなるほど。おお、来た若者
も、おお来た、見た見た見た見たみたいな感じで、おお、あいつかみたいな感じで見てたんですけど、まあ台湾の人から見ればそこにさらにね、マー君あたりが1回か2回出てくれればもう言うことなかったんだろうな、そこで若手に刺激を与えて優勝に導く可能性はかなりあったろうな。でやっぱり田中マー君に対する期待っていうのはやっぱり大きかったですか。
そうですね、台湾国内でですか。
台湾国内
で。あ、まあ本当にプラカードもみんなマー君出てくれみたいな内容だったり、ーマー君見たいとか、ファンもう叫ぶのもマー君出てくれとかなんで、でもまあ結果的にもともとマー君は台湾に来ることすらない状況で、
うん、そうですね、最初はそういう報道でしたもん。
賀来さんとかがわざわざ日本にこうお願いだから、あれこれ言っていいのかな、まあ大丈夫だろうな。
いや報道で出てた
んですね、星野さんに、まあ、あまりその日本でどう報道されてるか、あの当時現地にいたんであんまりこう分からないんですね、うん、まあその中では賀来さんがわざわざあちらに行かれて、なんとか田中君をプレイしなくてもいいからこっちに呼んでくれっていう、そういう面でこう、まあ、元々出なかった、あ、元々来なかったところを、まあ、あのベンチにいさせたっていう点で、まあ、まあもう頑張ってるなっていう。
今台湾はその各体現さんですよね。はい、今トップ
に、あ、なんか各体現さん、各源氏さんがちょっと僕も詳しく今どんな感じ、基本的に各源氏さんがあれですよね、今ウィンターリーグの次台湾、
あ、台湾のウィンターリーグ
今やってる
ウィンターリーグですよね、ウィンターリーグ、はい、で体現さんはちょっと僕今ソフトバンクかなんかに関わってるんですかね、秋山さんの。
ああ、なるほど。
ちょっと僕も詳しくは分かんないんですけど、まあでも源氏さんを今 本当に台湾野球盛り上げようと。
台湾の今野球事情っていうのはどういう状況に置かれてるんですか？
僕もその詳しくはあれなんですけど、今台湾プロ野球が、まあ、4球団あって、はい、1球団がこの前消滅ではないんですけど、もう買収される
身売りみたいな、
身売りがもう決まったんですよ。もう兄弟っていうチームがあって、はい、その兄弟がレストランをただ一つだけ持ってる、まあ、企業だったんですよ。そこがもう身売りするって言って、やっとこの3日前ぐらいにどこが買うか決まって、それが台中のアミューズメント、台中っていう台湾の真ん中ら辺のアミューズメントの会社が結局決まって、でこれで今台湾プロ野球が4つ、うん、4チームで構成されてる感じですね。
結局シーズンはどういうレギュレーションには？
シーズンは普通に4月から11月で、それを半期に分けて、前期後期ってやつ、はい、で前期の優勝者は前期で優勝者がいて、後期は後期で優勝者がいて、その前期と後期の優勝チームがあの台湾シリーズという形で7戦4勝、なんていうんですかね、
日本シリーズと同じ、
日本シリーズと同じ感じで、実に4勝したが台湾シリーズの王者っていう感じで、そういうのがありますね。
そこを取材、カメラマンとして、
そうですね、そこを見たかったんで台湾シリーズから入りましたね。
その台湾シリーズの雰囲気とかはどういう感じ
ですか？本当にアジアシリーズも面白いんですけど、はい、台湾シリーズの方が面白いですね。やっぱりナショナルの、シーズンの方がやっぱり面白いです。見てて
対戦は今年はどの
チームですか？今年統一ライオンズっていう、はい、まあ、本当に古豪みたいなチームと、あと議題ライノズっていう、
は
い、
あ、去年からアジアシリーズ出た
両方、はい、今年だけ台湾は2チームだったんですよ、はい、まあ、議題ライノズっていうチームで結果的に 4-0 で統一ライオンズっていうチームが勝つんですけど、どの球場もほぼほぼ満員で、やっぱりすごいですね。
うん、テレビで、ね、アジアシリーズ見てるの、音ってすごいじゃん。
応援はすごいですね。
ありなのかなって、ね、日本の感覚
で終わっちゃう。応援はすごいですね。
あれは日本の、うん、でアジアシリーズやった時も、うん、台湾のチームとかの音はすごかったんで。
ああ、やっぱりすごかったんですね。
やっぱあのスタイルそのままだなと思って中継見てましたけど、
あれがそうですね、東京で見られた多分その応援団が、まあ、現地なんで、うん、その分10倍20倍ぐらい考えるとやっぱもう凄まじいですよ。
いや、あの雰囲気そのままで球場のあたりとかすごかったんだろうな。
いやー、すごかったですね。本当にすごいですよ。
アジアの人たちってああいう集団応援スタイル結構好きですよね。韓国もそうだし台湾も。
そうですね、確かに韓国もそうですよね。韓国もああいうチアリーダーがあって日本も、逆にそうじゃないとなんかそういう応援できないというか、そういうあの集団して応援するっていうのが文化なんじゃないですかね。アメリカとかプエルトリコ、メキシコとかそういう集団とかではなく、もうここで応援して結果的にでかいみたいな感じですけど、
結構それがあります。でも南米とか中南米、例えば行かれてるご存じかと思うんですけど、あの国によっては結構音楽とかでキューバとか
やって、キューバメキシコ
すごいらしいですね。
すごいですね。
どんな感じですか、キューバ
の。あの騒ぎようはすごいですね。キューバも実は僕レギュラーシーズン見てないんですよ、うん、その2013年今年の1月行ったんです、2月から行ったんですけど、 WBC であまりにも負けすぎてるからっつって、うん、レギュラーシーズン全部中止したんですよ。本当するんですよ、
キューバそこまでやったんです
よ。一生も見れないんですよ。
中止にして練習しろってこと
で、練習も全部非公開なんですよ、国民に。国民すら情報知らないんですよ、どこで何やってるか、まあ、そのぐらい今回の WBC にちょっとキューバ力入れてて、まあ、要するに結局シーズンは僕見れなかったんで、そのキューバの応援のリアルなこう応援のあれとかって僕具体的に知らないんですよ。でもこうマイナーリーグとかは結構、マイナーリーグはそのリトルリーグか、18歳15歳のやつ結構見たんですけど、まあ唾飛ぶぐらい応援しますよ。かなりおば、多分野球の見方は結構知ってるんで、おばちゃんとかも審判にめっちゃボロクソ文句言うんですよ、普通に結構もうカカカカカカってあのネットやるぐらいに、おばちゃんが、母ちゃんか、選手の母ちゃんがやるんで、もう日本ではなかなか見れない。
まあまずちょっとね、問題になっちゃうぐらいですよね。
いや、見れない光景ですね。
それくらいじゃあその環境的にはすごいもう文化として、
もうね、まあ、キューバはもう本当僕結構今世界旅して野球が一番好きな国っていうのは日本かキューバだと思ってます。
あ、そのくらいに。あ、でも日本もじゃあ 肩を並
べる。日本は本当に次元違いますよ、うん、結構皆さん気づいてないですけど、うん、日本の野球好きは結構もう桁違います、
ね、あ、世界の中でもじゃあもう、
いや違います、もう人口比でいうと9番日本は本当に、
あ、なるほど、
やばいですよ。
アメリカとか野球好きってイメージがあるんですけど、キューバも確かに日本も野球が好きな人ってすごく多いっていうのは分かるんですけど、アメリカの野球好きと比べても日本の野球好きってすごい。
あ、アメリカやっぱアメフトもやっぱあるんで、こう分散してる感じやっぱあるんですよ。でそのスポーツ新聞見ても、まあアメリカでも野球の情報載ってますけど、やっぱりな、日本だともう4社5社全部一面野球とか、う
ん、ありますね。
その人口比で考えるとやっぱり日本キューバーですからね。まあ、結果的に数の多さとかはやっぱりこう、まあ日本アメリカで比べたらアメリカの方が多いかもしれないですけど、球場も30球団、あ、球団も30球団あってマイナーリーグがあって、でもその人口比とかでいうとやっぱり日本は多いかなっていう。キューバと、
さっき、まあ、キューバ、南米、中南米の野球以下、国によってやっぱり中南米ごく一括りで考えてしまう。
あ、全然違いますよ。全然違います。いや本当に違いますよ。本当にあの僕もナショナルシーズンそこまでこう各国で見てるわけじゃないんで、うん、その全部語れないんですけど、これ WBC プエルトリコ予選があったんですよ。はい、プエルトリコ、ベネズエラ、スペイン、ドミニカ。応援の仕方もあのファンの雰囲気も全然違います。あと球団、あ、それぞれの各国の野球の状況もですかね。とかプエルトリコは本当にあの多分中南米で一番どちらかといえば日本に似てる国で、昔は野球人気だったけど今はちょっと人気ないみたいな、ちょっとそういう雰囲気が漂ってるんですよ。でプエルトリコもいろいろあってドラフトでアメリカにこう選ばれるとかそういう感じで、なんかこう前よりスター選手が出なくなってるんですよ。
プエルトリコ自体国内リーグは一応
あるウィンターリーグっていう、一応なんかメジャー帰りの人が時々じゃないですけどね、その言うとレギュラーシーズンというのはほぼほぼ今ないみたいですね、潰れたり。
じゃあもうみんなメジャー行くしかないん
で、メジャーがもう本当に最高頂点の、あとウィンターリーがちょっとあるぐらいで、その悲壮感とか半端ないですね。その昔は人気で強かったんだけど、うん、最近はみたいな感じで、でなんかこうもうそれはそれがこう漂ってるんで、 WBC ペルトリコ戦の時もその時そのベネズエラ、ドミニカ、スペイン、プエルトリコで、ちょドミニカはちょっと強すぎたんで、うん、もうドミニカは絶対1抜けするだろうということ で、うん、でベネズエラ対プエルトリコが次、もう本当この一戦が重要な試合だったんですよね。これ勝った方がプエルトリコに行くって分かってて、で第1日目ドミニカ対、ベネズエラが初日あって、でドミニカが普通に勝つんですよ。でその夜の時にプエルトリコ対スペインがあって、決定的に 4-1 か 4-0 かだったんですよ。その時の試合 の球場の雰囲気が、たかがスペイン相手に 4-0 かっていう、結構なんか勝ったけど、ああ大丈夫なのっていう、
ああもうかなりのね、格下のイメージ、
かなりの格下のイメージ、まあでも結構スペインも結構メンバー良かったんですけどね、うん、でもスペイン相手に 4-0 大丈夫なのっていう感じで2日目を迎えるんですよ。2日目初日がドミニカ対、スペインで、ドミニカが普通に勝って、その重要な試合、夜のドミニカ対、あ、じゃあベネズエラ対プエルトリコ、まあ球場の雰囲気やばいですね。
うん、
もうみんなこの試合で勝たないとまずいってみんな分かってるんで、一球一球マジで本当にみんな真剣なんですよ。それで、まあ、結果的に勝つんですよね、ペルトリコが。勝った時のこの球場のこの盛り上がり、
うん、
あ、ちょっと次元違いますね。
その
応援とかも盛り上がりもドミニカはずば抜けてちょっと応援 のテンションが違うんですよ。もうわけわかんないぐらいなんですよ。子供がこうなんか飲み物こぼして大はしゃぎしたりするじゃないですか、はい、もう変なことで笑ったりするじゃないですか。ああいうレベルで考えられない表情とか考えられないテンションを見せるんですよ、ドミニカは。もうちょっと次元違うんですよ。もう多分並べて応援見てたら、うん、あいつドミニカ人だなってわかるぐらい。
あ、そんなにもう見た目でわかる。
あ、もう全然違います。もう全然違います。応援の仕方が、テンションの上がり方が全然違います、ドミニカ。でドミニカがあって、でどっちかというとプエルトリコは島国で、日本と同じちょっとおとなしい人たちなんです、どっちかといったら。で結構控えめなんですよ。でもこう集団になった時の、ね、試合後のこうなんかこう踊る感じのあれは結構もうみんな盛り上がるんですよね。で普段は静かだけど、団結した時の応援の一体感はやっぱすごいんですよ。ベネズエラがそこまでは実は分かんなくて、まあ、そこまでなんかあんまり印象ない、そんな普通にプープープープー吹いてて応援してる。本当ドミニカ、ベネズエラ、キューバ、プエルトリコ全然違います。 本当にもう全然違いますね。
見た目で分かっちゃって
ます、ね、見た目で分かります。応援で分かりますよ、こんな感じ。
中南米というとイコールラテンの意味で、そのまま
全部もうなんか
そうそう全然違うんですよ、全然違うんですよ。そうラテンのちょっとイメージになりますよね。
やっぱりそこはやっぱり若杉さんが旅をしてるからできたことではないかなと思う。
あ、まあそれはそう。
あのその旅を一番最初に始めたきっかけってやっぱり韓国野球の一周されたことがきっかけ、それともその前のアメリカのマイナーリーグを回ったことがきっかけですか。
あ、よくご存知というか、そう結構いろいろあって、結果的には世界の野球回ったのは2年前にアジアシリーズを見たからなんですよ。
あ、結構最近なんです
ね。はい、2年前にアジアシリーズを見て、あのその台湾野球の応援にちょっとビビって、これ面白すぎると思って、こんな近い国なのにこんな文化とか応援の仕方違うんだっていう、そこで世界の野球を見に行こうって決めたんですよ。なんで元々のその始まりは2年前のアジアシリーズですかね。まあ、その前にそのカナダのマイナーリーグでインターンして、うん、ああマイナーリーグこれ回るしかねえっていうその感覚と、アメリカのシアトルで野球見たりして、うん、俺アメリカ一周余裕だなっていうその感覚と、それがありつつ台湾シリーズ、そのアジアシーズンでやって、うん、あこれも行くしかないっつって、世界の野球って メジャーリーグマイナーリーグとか、あれを全部こうひっくるめた感じですね。ちょっと俺が話したばっかり
です けど、でもそれ観光ともうほとんどアジアシリーズだけのためにでも台湾に行こう
と。違うんですよ、それが。あ、はい、たまたまなんですよ。
あ、じゃあ別にアジアシリーズ目的じゃ
なくて、目的なかったっすよ。はい、フィリピンから日本に帰ろうとして、で航空券が直接帰るよりも台湾に寄った方がなぜか安かったんですよ。じゃあ台湾2日3日行ってみるかと思って、台湾に寄ることを決めて、調べたらアジアシリーズってあるぞって、あらアジアシリーズなんだそれと思って。
じゃあ本当それくらい考え
たそれくらい考えたんです。奇跡ですね。
じゃあ本当にじゃあそれが偶然で、それがねあなければもしかしたらこんな
もん。あ、やってるの絶対回ってないですよ、俺はアジアシリーズがなければ絶対見てないですよ。
でももしかして偶然航空券が安くなかったら、
うん、行かないです、行かないです、
行かない。
あ、多分そのアメリカのメジャーリーグマイナーリーグで終わってました。
あ、じゃあすごいタイミングだったんですね。
すごい、あれは分からないですね。俺本当そのぐらい台湾の野球すごいです、応援が。
そうですね、そのアジアシリーズ一回見ただけです、
はい、見ただけで、はい、そこまで体に電撃走りましたからね。こんな違うんだっていう、
そこの電撃が走るっていう感覚はあのどういう感覚に近かったんですか。
いやもうこれはやばいっていう感じですね。これはダメだっていう感じですね。もともとその時も親と就職で揉めてましたし、僕もわざわざ新卒を使うために学校を休学してたりしたんですけど、そのなんですかね、いろいろ悩み事とかを飛び越えるくらいの、あもうしゃあない、そんなどうでもいいやみたいな、それはもうちょっと置いとこうみたいな感じで、どうでもいいからもう行くしかないっていう電気機ですから、ね、初めてですね、人生でも。
話題もいろいろ出てきたところで、若杉さんにどうして写真を撮ろうと思っていたのか聞いてみました。引き続きお聞きください。
世界の野球写真展ということで、はい、若杉さんやられていますが、なんで写真展を始めようと思ったんですか。なんで写真を撮ろうと思ったんですか。このきっかけをぜひ教えてください。
あ、了解しました。もともと写真を撮り始めたのは、
はい、
まあ、親への言い訳作りですね。
親への言い訳作り、
はい、なんかこう世界の野球を見に行くって決めて親に話したら、はい、まあ、親から言われるわけですよ。その早く働け、社会人になりなさい、就職しなさいっていう。まあ、僕はもう世界の野球を見に行くって決めてたんで、あごめんなさいそれはできませんっていう形で、でもまあ日々日々親 その何ですかね、罵声ではないですけど親から その圧力が強くなってきて、なんとかこの世界の野球を見に行く行為を何かに生かせないかっていう、こう考えて考えて、でウェブで調べて調べて、なんでか分かんないですけど試しに写真を撮ってみようと。もしまあ写真撮ったら、まあ、ちょっと親なんか言い訳になるのかなっていう。でそこで写真を撮り始めたのがきっかけですね。
球場内の光景を主に撮る。
そうですね、球場、実は一番自分が撮りたかったのはファンなんですよね。僕実は世界の野球見に行ったきっかけも、結果的に球場とかに惚れ始めるんですけど、一番最初はファンで、野球を見て喜んでる人が僕が大好きか、そこに惚れて、なんで結構ファンを最初なんか写真に収めたいって形で写 真を撮れ。
一番最初に撮った写真はどこで撮った写真ですか？
あ、一番最初はもう韓国ですね。お、韓国で、あと球場、韓国に着くとき、球場って綺麗だなってちょっと気づいたんですね。あれ形違うなっていう形で、なんでやっぱ最初は球場 の全体の風景とか撮り始めました。
あのファンを撮ろう、まあ何枚、たくさん何百や何千枚撮られてるわけですけど、カメラのファインダーで撮った時と、もう例えば撮ってあとチェリーするじゃないですか、その時の光景っていう思い出されますよね。
ああ、本当に写真見て、おお、こんな光景あったなとか、うわー、この盛り上がってたな、この時、うわー、あの時こう感じたなっていうのは後から思い出しますね。
あと、どういうんですかね、好感を持つ光景を撮りたい、撮ったりとかしますけど、そういう写真で大体いい出来んです
よね。あ、大体、はい、大体いい写真になりますね。
かなりいい写真撮れてまして、あの実際私も何枚も見せてい
ただいたん
ですけど、かなりいい写真が多いなっていうのは、僕は一度した症状を撮られてる写真が多い。
ファンは本当に結構負けないって言ったら変ですけど、もう結構いい写真撮れてると思いますね。
で、世界の野球、まあ、世界の野球写真展ということで、まあ、長崎で展示会をされたりと
か、ありましたね、
はい。皆さんはどんな感じで受け止められてましたか？
ただ、まあ、正直結果的にうまくいったかっていうと、あんまり僕的にうまくいかなかったなっていう感想で、まあ、長崎だと、あの、野球に興味ある人そこまで多くないですし、さらに世界となればもはや何が何だか分からなくなる印象なんですよ。なので、例えばアメリカ、例えば長崎でアメリカ一周したんだよってこう友人に言った場合、友人は、あ、すごいって終わるんですよ。東京とかだとアメリカ一周したんだよって言うと、どこに行ったのって聞かれるんですよ。なんかこうやっぱ長崎だとあんまりこう海外があまりにも遠すぎて、あ、ちょっと異次元すぎる感じで、見る感想もらった時もすごいで終わるんで、ちょっとなんかちょっと違うなっていうのはありましたね。結果的に子供さんとかに、おお、すげえとか、きれいとか言ってもらえるときは普通に嬉しかったですね。
で、まあ、何箇所かで、まあ、路上で販売
した
りありましたし、実際あの野球ブックフェア、
ああ、やりましたね。
あれで私は、
うん、ありがとうございます、
いか写真を拝見して、うん、これはと思ったんですけど、あの野球ブックフェアでの感想、皆さんどんな感想を持たれ
て、野球ブックフェア本当に感想良かったですね、はい。あの皆さんきれいだとか、あの写真本当にいいねとか、普通にずーっとこうまじまじと見てくれたりとかで、俺がこう横いて話したりすると楽しそうに聞いてくれたりとか、もうやっぱり楽しんでくれる人とか綺麗だと思ってくれる人やっぱいるんだなっていう、それが非常に嬉しかったですね。
で、私はあの一番印象に残ったのは、いただいた、後で若杉さんからいただいたんですけど、球場のライトが、ライターだとライターが光りますよね、はい、そのカクテル光線が当たるような姿が外側から写された写真があるんですね。それをいただいたんですよ。それがすごく美しく感じてて、
ありがとうございます。
なんでですかね、ちょっと、まあ、裏側から写してる感じで、広告とかがもう多分外野さんの側から写ってるんですけど、外側から広告が全くない状態になるんですか。で、そうなると、まあ、全く裏側の中に何かが行われてるんだな
っていう雰囲気が、はい、あ、ちょっと盛り上がってるんだなっていう、
素晴らしいんだなと思って、素晴らしいなと思って、あのそれ、これが一番いいですね。
あの、まあ、でもロッテとかでも、やっぱこう試合がいざ始まって、こうちょっと遅刻していただき、ちょっとワクワクしますもんね、早くちょっと足早になりませんか、はい、ちょっと早く入りたいような、あのなんか、まあ、何か行われてんだなみたいな、ああいう外観いいっていうか、そわそわして走り始めたくなる。
あの私、一番感動し、アメリカについて、一番最初に行った球場は、まあ、アメリカのマイナーリーグの球場なんですけど、そこで感動したのは、道もなんとか着いたときに、あ、そこにライトがあるんだ。
あれ、
これが球場だって。
あれ半端ないですね。あれは半端ないです。
あ
れは半端ない
です。
あれは半端ないですね。でも日本だと結構こう簡単に行けて、なんか大体このとこに野球場があるなっていうのは予測できるんですけど、アメリカだと、え、こんなとこに球場あるのっていう、え、こんなとこで光ってんのっていう、そのもう行く苦労もありますし、こんなとこにあるんだっていう、偏僻なとこにやっぱあるんですよ。まあ、車社会なんで。別に交通の便が良くないところでもうポンと立って立つんで、あの見つけた時の気持ちは嬉しいですよね。
日本でも同じようなことを実は私体感してまして、あの徳島でアナンっていうのがあるんですけど、 J アグリアナンスタジアムってのがあって、 そこへ行くときにバスで行ったんですね、行き徳島駅から1時間に1本あるかないかぐらいの路線だったんですけど、それで球場の前に着いて5分か10分ぐらい公園の中をたどり歩いてって、あ、やっと球場があったとか、
あ、その時は嬉しさ半端ないですよね。
嬉しさ半端ないですね。
本当にあのライトが見えて光が来て車が多くて野球場の形で、
そうそうそうそう、
あれはちょっと半端ないですね。
その時デーゲームだったんですけど、あ、やっと着いたなと思って感動した記憶がありますね。
若杉さんからなんかその印象に残った球場とか、そのなんかもうこのなんか変わった球場だなと思うことってありました？
世界で一番美しい野球場は僕ボストンですね。ボストンのフェンウェイパークっていうのがあるんですけど、
有名なね、
有名な、はい、世界の一流球場の、あの美しさは半端ないですね。あれはちょっと次元違いますね。あれは絶対行った方がいいですよ。あれは死ぬまでに行かないと本当損してます。そのぐらいその外観も椅子もその歩くスペースも食事も球場の座席の高さ低さもネットの少なさもちょっと次元違います。あれは、あれこんなとこで野球やっていいのっていう。100年前今1904年か8年ぐらいにできた球場か、ちょっともう椅子も全部木造り、そのままわざと残したりしてるんですよ。で今の野球場だと、まあ、こういう風に野球場があってなんか野球を見やすい形にするんで、全部こうこのライトポールとかもこう野球場をこう見やすい椅子の配置になってるんですよ。でもそのボストンのフェンウェイパークは野球が見にくい真横だったりするんですよ。なんでずっとこう座ってるんですけど、こうやって野球見ないといけないっていう、はい、そういうもでも昔はそうだったんだのだなっていうのも感じてますし、通路もほんと狭いとこに一本あるだけで、忍者の隠れ家かっていうそんぐらいのこう仕組みになってます。あら半端ないです。
やっぱねグリーンモンスターのイメージがやっぱ、
あ、グリーンモンスターでかい、グリーンモンスター、あそこはただそのメジャーリーグでもチケット1枚あれば基本的にいろんなところ入れるんですよね。でもフェンウェイパークはグリーンモンスターの上入れないんですよ。そういうチケットがない、そういうチケットがないと
特別なチケット
じゃないと入れないんですよ。そこら辺は現地に行かないとなかなかわからない。
やっぱりあのグリーンモンスターはもう道路とかもう仕方なくあの形にしてるわけですね。
そうですね、はい、あの距離が狭いんで簡単にホームランになっちゃいけないということで高さを上げたっていう、
うん、ね、もうそれをね移転しようとか変えようとかしてないところがまたすごい
です
ね。い
や、何回も分かってるんですよ。何回も改修とか何回も工事をされてて、さらに移転も何回も話し上がってるんですけど、その度にそのあのボストンファン球場ファンが反対反対反対反対で、ずっともう移動してないっていう感じです。
もう100年以上
である100年以上
場所のままで、
フェンウェイパークだとシカゴのイグレーフィールドってあるんですけど、その2つはずっと残ってますね、半端ないです。
あの2つの球場ともすごいですよ。シカゴのイグレーフィールドも、あのフェンウェイも、いやあの形とか結構あのフェンウェイを真似て球場を作ってるところもあるみたいですね。
あ、へー、
ネットソックスの参加の
ダブル A ですっけ、
ダブル A の球場、確かそうですよね。
ありますよね、そのグリーンモンスターがあるんですよ、ダブル A にも。ダブル、ボストンほど大きくないですけど小さいパンがあって、
それまたね、そのマイナーリーグ作っちゃうとか、またアメリカの
すごい、そう、またアメリカ、はい、そこすごい、すごいですね。
似たような球場を作っちゃうという特徴的な、うん、
日本人的な感覚なんとかこうね、左右ほぼ左
右対称じゃない、そうそう、ほぼ
左右対称ですね、それが当たり前なのに、メジャーってかなり多いですよね、非対称の球場とか、
あの左右非対称の球場、なんでこんな形になってるんだ
ろう、ありますよね、なんでここ盛り上がってんだとか、なんでこんなところにこれを置くんだとか、
そうそうそう、
たくさんありますね。
千葉の形、もしかしたら共通のところに行かれてるらしいんですけど、はい、あのサマーセット・ペイトリオッツっていうあのアトランティック・リーグ、独立リーグの球団、ね、私一度だけ行ったことがあるんですけど、あそこ行った時に、まあもちろん他の球場も芝がみんな綺麗だったんですけど、はい、デーゲームで芝を綺麗なのを見たことがなかったんで、あ、うん、あ、こんなに芝が綺麗だったんだと思って、記憶がすごい、そこで鮮明な記憶として残ってますね。
あれはすごいですね。芝もランキングとかあるんですよ、どの芝が綺麗だとか整ってるかとか、
それは発表されるの、
発表されるんですよ、まあ、それはただ島、僕らの時は芝部門も含めてのとかでしたけど、うん、芝ランキングトリプル A、あ、星3つ2つとか、まあ、その僕がいたマイナーリーグとかでも芝専門 の、 あのスタッフがいるんですよ、 で芝を大学時代に勉強したりとか、この土とこの土混ぜてここで発達するとか、もう芝へのこだわりとかもやっぱり向こうはすごいですね。
それも結構マイナーリーグの球場でもそういうこだわって綺麗な球場多い
ですか？はい、でそのマイナーリーグが認めなかったりするんですよ。芝がこれ以上ないと、あとこの観客数が観客席がこんくらいないと、あとマウンドの高さがこのくらいでとか、結構細かい決まりあるんで、
相当高い基準の中でやっとマイナーリーグと球場として認められる、
そうそうです、でさらにそれとまた球団とも交渉しないといけないんですよ、うん、俺その例えば僕がいた球団だと最初はアスレチックス参加だったんですけど、はい、次ブルージェイズ参加になったりするんですよ。
あ、同じチームなのに参加のチーム
か。なんかですね、マイナーリーグの球団あの球場はただ選手を送られてるだけなんですよ、うん、選手を送られて、その前あるメジャーリーグのチームから選手を送られて、うん、そこで育成とかより選手がプレーしやすい環境を作るんですよ、うん、なんでなんていうんですかね、球場の経営者と選手の経営者って違うんですよ、うん、日本だとこうなんで違うんだっけな、
まあ、一緒ですよね、基本1軍も2軍も、まあ、
1軍も2軍も
一緒、1軍も2軍みたいな、日本も1軍2軍 で、
まあ、球場もその2軍もその球団が持ってるじゃないですか、そうです、ね、鎌ヶ谷ですけど、
鎌ヶ谷も、ね、ファイター
ズファイターズが持ってるわけじゃないですか、
でも変わらないですよね。
そこを鎌ヶ谷西ハムが持ってるわけではなく、別の野球組織がその球場を持ってるんですよ。で選手送られてきて、うん、いい環境を作るっていう、うん、なんでその別の組織が人を集めれなかった場合、うん、こっちは、うん、別の組織にまたなんですかね、交渉して、また別の本拠地に移動したりするんですよ。ポンポンポンポンポンポンポン。鎌ヶ谷が組織人を集めれなかった場合は、全く別のところに行ってお客さんがより集まる場所に行くんですよ。ちょっとそこら辺日本の感覚とは全然違うんで。
結構シビアな部分ありますよね。
ああ、あります。お客さん集めれなかったらダメですし、怪我でもし、そのグラウンドで怪我でもしようものなら、球団が別のところに選手を送るんで、こっちも必死なんですよ。
あ、なるほどね。結構もう本当にビジネスとしてもうマイナーでもちゃんと、ね、収益を考えて
ない、はい、もう本当に収益考えてますよ、はい、本当に収益考えないと。
日本だとやっぱりもう1軍がメインでちょっと2軍、まあ、球団間によって、ね、格差ありますけど、でもやっぱりまだまだそういう、ね、意識がちょっと低いチームも多いですよね。
実際球団運営専門でやってる会社もあるみたいですね。
あ、あのこともありますよ、確実にありますね。
本当プロフェッショナルですよね。だからもうその野球専門のためにこう、ね、職員がいるわけですからね。
逆に言えば向こうでその職員がいるんで、そう雇用も生まれるっていうか、その、うん、各々その、そこには、まあ、小さくても GM もいますし、監督もマネージャーもいるわけで、うん、日本だとそういう GM とかやっぱこうその大きい球団とかになってしまうじゃないですか。なかなかそういう経験を詰める人もいないし、詰めないっていう、
まあ、親会社からね、全然違う業種の人が来たりとかいうかっていうのもね、ありますね。
まあ、実際例えばマイナーリーグの球団だと、例えばおばさんがよくチパートとかのチラシを見て、うん、 まあ、その中に球団があって、それで入ったらそのまま GM1 になったっていう、
うん、よくありますもんね。
そういう話もありますよね、はい、
なんか夢がありますよね。そういう意味
で、そういう面で言えば、はい、そのスポーツ業界で働くとかでも、うん、日本より確実にその選択肢の幅とかは広いですね。
もう確立されてますもんね、もうちゃんとスポーツのビジネスとして。やっぱりスポーツじゃないジャンルの人がもうね、ある意味親会社の出向できて一部署みたいな、はい、そういう感覚になってるんで、やっぱりそこがね、まあもう少しね、日本も見習っていくとなんかいい形になっていきますよね。またいい感じに
どんどんどんどんいろいろ経験詰める感じになるんですかね。
世界の野球を見られてきてるわけですが、はい、ここの日本の野球でここが素晴らしいってものがあったら一つお願いします。
日本の野球のここが素晴らしいですか、
はい、
なんだかんだやっぱ野球人気なところですかね。なんでここ結果的にその日本、まあ、プロ野球、大学野球、高校野球、リトルリーグ全部いろいろこうやってるわけじゃないですか。気づいたらいろんなところ、いろんな大会が、はいね、この野球の土壌はすごいと思いますよ。
意外と日本人気づいてないんですよ。
全然気づいてないですよね。
もう当たり前になって逆にちょっと人気下火になってきてるっていうところがなんか、はい、ね、イメージ強いじゃないですか今の
ところ。全然
決して世界から見たら全然そんなことはない。
全然そんなことないですよ。 WBC1 万6千円のユニフォームをどれだけの人が買うかっていうと、やっぱり日本人買うでしょ、
まあ、みんな結構買ってますね。
でも他の国の人たちにとって本当コアなファンしか買わないというか、うん、
あ、
な
るほど。そうすると、例えばそういうグッズ一つにとっても、もうそういう感覚が違うみたいな感じがあります。
どういうことですか？
例えば、マイナーリーグの球団にバンクーバーに
行ってね、
バンクーバーの球団でも T シャツとか、
あれすごいですね、
販売してたと思うんです
よ、あれは半端ないですね。
でそういうなんかでもやっぱり売れ行きとかでも日本の場合だったら結構買ったりとかする人も多いんですけど、バンクーバーのファンとかでも買われたりとか
する
、
あ結構買いますよ、はい、
買ってて
結構買いますね。
でユニフォームとかどうでしょう、
ユニフォーム結構買う人は結構買います
よ。やっぱ地域とか街によって温度差って結構あったりするんですか。
あ全然違いますね、はい、でもなんかこう日本とあっちの駅の違いは勝ち負けってそこまで重要じゃないっていうか、
あそうなんですか、
まあ、まあ自由なんですけど雰囲気を楽しんでる感じなんですよ。結果的に例えば、まあ、僕いてバンクーバーカナディアンで土日はチケット完売で5000人の人が集まるんですけど、5000人で選手の名前を知ってる人ってほぼほぼいなかった。
いや そういう感じなんですか。高校野球とかちょっとアマチュアの野球を見るぐらい、
ああそんな感覚かもしれないですね。あの雰囲気を楽しんでるっていうか、選手がこう楽しそうにしてるのもよるとか、なんでそもそもなんか野球に対する野球場で試合を見るっていうのはちょっと感覚的に違うんですよね。なんで
確かになんか日本って応援ありきなところ
、ね、そう応援ありきなところはあるんで、なんかこう結果的に独立リーグも人入ってないっていうのは、うん、勝ち負けにこだわって選手ありきなところは、うんまあ、ちょっと違いますね、
まあ、そういう選手道場から見るとかなり野球は日本の野球というのはキューバと似てすごい発展はしてるけど、ね、野球の見方がちょっと
見方本当少ない
ってか、雰囲気が楽しんでるっていうのはちょっとそこが乏しいっていうのは、うん、それ若杉さんが言われてるのはかなり当たってるかなと思って、確かに、
ね、マイナーリーグ
もそう、マイナーリーグとか僕も何度か、まあ、もう数年行ってなくて数年経つんですけど、うん、その雰囲気を楽しむっていうのはすごくいいんですよね。
あそうすごく、はい、
のんびりな虫でも食べながらみたいな、
虫で野球見てで盛り上がったりするんですよね、アホみたいにするの、あれは何なんだろうなっていうのは、
国民性の違いみたいなもんですか、
ね、だから審判も言ってたんですよ。ただその各国で審判したことがある人の話聞いたことあるんですけど、日本の野球やっぱこ もう勝ち負けにこだわってるっていうのがもう審判の伝わってくるらしく、でもあっちでこうそこまでこだわってなくてっていうのは審判の人も言ってましたね。
選手側もそうな
んですか。選手側でもどっちかというとやっぱあっちはその勝ち負けもこだわるんですけど、自分 その能力とかを上げたりとか自分のアピールするとかなんで、
自分が個人をアピールして上に上がっていく
タイプなんで、でもただでも違うんですよ。それもそうなんです。それもあるんですけど、そのマイナーリーグでちょっとプレーしてる日本人とか僕知り合いだったりするんですけど、こだわってないわけじゃないですよ。その山本正いらっしゃるんですけど、山本さんがなんで あんな感化したかっていうと、そのマイナーリーグでこんなに楽しそうに野球とかやってる人いるんだなとか、こんなに団結して勝ち負けたかがマイナーリーグで目指してんだなっていう、読まれたことありませんか、ウィキペディア山本正さんの。
山本正さんはあれロジャースの参加
で
言ってましたね、確かマイナーリーグに。
あの時にたかがマイナーリーグでこんなに勝ち負けこだわってんだっていう、でこんな勝ってこんなに喜んでるんだっていうのが衝撃だったらしく、それで自分もそのマイナーリーグの一員として本気で頑張ろうっつって頑張り始めたのが、はい、言ったらしいです。
結構マイナーリーグ多分日本の人たち連れてったらかなり衝撃受け
るかなり衝撃受けますよ、本当マイナーリーグ本当にすごいですよ。
でまだ日本の人たちの間ではマイナーリーグイコール地方でやってるっていうイメージが強いから、遠いじゃんそんなとこまでわざわざって、
うん、
いや多分そこでまだ敬遠してんだろうが、まあ、あと実際やってるとこが少なかったりとかやってる場所がそんなに知られてないからってもあるんだろうけど、一度見せれば絶対あれ変わると思う。
あれは本当に本当にマイナーリーグはすごい
っ
す。
だ多分日本人って2軍ってあるから2軍とか3軍でしょっていうもの
しか持ってない、持ってないですね。
だそこなんでしょうね。だから本当にマイナーリーグって本当に町の文化としてそうやって根付いてきてるので、これ単純にだから本当に2軍3軍って見方をしてないわけですよね、地元の人に。
はい、全然もう2軍3軍とかのイメージないですね。
本当に町の自分らの町のチーム、
そう自分らのチームっていう、
だからそれが根付いてくれば多分自然と変わってくるんだろうな、うん、例えば僕はなんかもう野球プロ野球の2軍とか見て、うん、2軍でしょって言ってしまう、うん、まあそれはそうなんだけど、うん、そこに勝負度外視以外にもう少し野球雰囲気楽しめることがあるんだよっていうのが分かればかなり変わってくるんだろうなと思うんですよ、う
んうん、確かに。でもファンもですけど多分スタッフたちもどうし やったりか分からないと思うんですよ。スタッフもその勝ち負け今もなんですかね、雰囲気を楽しませるような野球を知らないんで、そのプロモーションできなかったり、うん、球場で作れなかったりとか、
それは少しずつ変わってきてるかなって最近は感じるときはありますね。
あへえ、
まあ僕が言ってるとこはそうだった、
まあね、でも熊谷は一番感じますね。
ああそうなんですか。へえ、
結局そういうところで雰囲気作りをしていこう
と。へえ、やっぱあるんですか。うん、
ただいたずらにアメリカスタイルを入れようっていくと必ずぶつかるところが出てきて、なかなか大変な面はあると思うけど、そこで例えばマイナーリーグの雰囲気をうまく日本にカスタマイズしてあげればかなり伸びてくるんだろうなっていう。要するに勝負、日本ってある意味2軍のファンの人たちも分かったけど、勝負も重要だけどそこで育成することは重要だってみんな分かってるから、でそこでね、勝負のためにまあ1試合ぐらい、まあ試合級優勝が決まるとかもう話は別だけど、そうじゃなければある程度長い目で見ないといけないっていうのはもうみんなそれは分かってる話なので、だからそういうところで雰囲気分かってくれば、分かってる人たちが増えてくればかなり変わって
くる、まあ、かなり変わってくると思います。
若杉さんに将来どんな目標を持っているのか聞いてみました。どうぞお聞きください。
若杉さんは、
はい、
もう世界を野球という形であちこち回られて写真展も行い、先日のアジアシリーズではプレス賞をいただいて取材もされたわけですけど、今後どういう形で関わっていきますか、野球、写真。
それを今ちょっとまあ模索しているところなんですけど、一応もともと最初から考えてた世界の野球の写真を広げてみようっていう、そういうイベントは多分やろうかな、やりたいなとは思ってますね。
例えばどっか施設を借りて展示展をやる。
そうですね、はい、どっか展示場所を借りて、でその業界の方から写真、自分の写真だけではなくていろんな人の写真を集めて、で世界の本当それこそ野球の写真だけを集めたようなイベントをやりたいなと思ってますね。
例えば世界の球場、まあいろいろヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、アジア、あちこちに球場があるわけなんですけど、そういう球場の雰囲気を集めた写真展をやりたい、
やりたいなっていう感じですね。野球場ファンかですね、全部その野球協会に連絡取ってみて、でもう本当に写真も大丈夫、まあ、専属のフォトグラファーとかから借りるかもしれないですし、本当にできるだけ頑張って世界の野球の写真集めたいなって思う。
なるほど、まあ、その写真展をもうこうやっていろいろ日本の人たちにも世界でこういう形で野球をやってるんだって姿を見せたい。
そこがちょっと際どいところなんですよね。そこをちょっと、じゃあ何でも写真展やるのって言われると、どう思ってもらいたいのかって言われると、まあちょっとそこは考えているところですね。
ありがとうございます。ではそしたら最後に一つ今後の目標、はい、
今後の目標ですか、目標一つは、まあ、アメリカで公式許可書をどの球団でも、ま、もらえるとかいうのは、まあ、そうなれたらいいなとか思いますね。あとは WBC とかでも許可書もらえるぐらいだったら、まあいいなっていう印象ですね。
ありがとうございました。
今回も野球ラジオ最後までお聞きいただきましてありがとうございました。